はい。今週は、そうですね。なんか急にめちゃくちゃ寒くなりまして、はい。冬が来たなっていう感じで、今日も凍えながら、仕事をしてました。はい。カレーです。
はい、まあ、こっちもなんか寒くなってますね。
うん、寒いっすよね。
はい、なんか、急に、はい、冬になった感が。
うん。本当っすよ。
で、私の方は、ちょうど先週ぐらいに出雲市に新しくコワーキングスペースができて、で、そこら辺でなんか活動されてる方たちが結構ロシアの人たちが多くて、ちょっ
そう
と
なん
こ
だ。
れを機に、はい、ロシア語でも勉強しようかなと思ってます。レゴンです。
そうなんですね。
うん。
元からいる方々なんですかね。
いや、やっぱここの、最近の世界情勢の中で、少し
ああ、
こ
そう
ち
なん
ら
だ。
に、はい、来た
はい。
方が多いみたいで、うん。
すごい。それで、ロシア語勉強しようかなっていうモチベーションになるのがすごいです
まあ、せっかくなかなか
ね。
他の、なんですかね、言語を覚えるときも、なんかそういうきっかけがないと、なんかできない気もするんで、はい。で、
確
せっかくなんで。
かに。このポッドキャストでは、レゴンとカレーがカグルを中心としたデータサイエンス、機械学習に関連する情報、仮想通貨 XR、新しい働き方などについて話します。ということで、今回は、237回目ですね。オープン AI デブデーでの発表のことと、今週のカグルの、コンペで、分析コンペと、あと読者からのお便りについて話したいと思います。はい。一つ目が、オープン AI デブデーというので、そうですね。オープン AI が、新しい、なんですかね、発表サービスというか、そういうのの、発表をこの前、何日でしたっけね ?11 月7日かの午前3時にしたというところで、そうですね。前回はね、前日ぐらいに収録してたんですけど、そうですね。それが来て、で、この1週間ね、ちょっと触ってみたり、はい、していたんですけど、そうですね。いろんな発表があって、すごい盛りだくさんでしたよね。
そうですね、はい。
大きく分けると、何かな?チャット GPT のところの、アップデートと、あと、オープン AI の、API のアップデートですか?が、来たようなイメージだと思うんですけども、まず、オープン AI の API の方は、ここに、この方がまとめてくれているものに沿って、って言うと、GPT-4 ターボっていうのが来て、GPT-4 が速くなったりして、で、そうですね、この GPT-4 がめちゃくちゃ速くなったっていうのは、かなりインパクトがあったりとか、あと、トークン上限が増加して、12万8000トークンまで扱えるようになったというところで、これまでね、結構区切って入れて工夫していたのももう全部入るみたいな、ある程度全部入っちゃうぐらいな、はい。長さまで扱えるようになったとかですね。あと、JSON モードが導入されて、まあ、データを全部 JSON で出力することも可能になったりとか、知識も2023年4月時点の情報に基づいたモデルというので、そうですね。今年の4月までが学習データに入ったので、かなり、新しいものも、出力されるようになったと。で、新 API の公開というので、DALL-E3 と、GPT-4 と Whisper V3 の API 利用が可能になって、新たな開発の可能性を広げるということだったので、これまでは、そっか、DALL-E3 は DALL-E2 とかまでしか確かできなかったのが、画像生成もできるようになったとか、あと、GPT-4 のビジョンのところも、画像、API でできるようになったり、Whisper もめちゃくちゃ、速くなったみたいで、そうですね。そこの API の利用っていうのがかなり楽になったというとこですね。で、あと GPT-4 もこれまでファインチューニングできなかったのがファインチューニングできて、で、処理速度も向上したというのが多分 API の方の、アップデートなんですね。で、そっか、ここにこれ以外にも来てて、アシスタントとかいうのが来て、まあ、来てたりして、何でしたっけ?ドキュメントとかをアップデートして、それで、検索とかしてくれてっていうのも できたので、これまでなんか個別に、自分で Python とか使って PDF とか Word ファイルとかを要約して知識を与えていたのも、それを、OpenAI の、これはプレイグラウンドとか、それ上とかでできるようになったりしたので、そうですね。これまで結構カスタマイズしてやっていたのを、もう個別に OpenAI のサイト上とか、もしくは API とかでかなりできるようになってきたと、いうとこだったりしたので、この OpenAI の、API 部分の、アップデートだけでもかなり来たなと、いうのがありましたね。
自分的にはやっぱ知識が最新になってくれると、いろいろと新しいそのバージョン、その他のライブラリーのバージョンも把握してくれるんで助かりますね。
そうですよね。やっぱ、プログラミング助けてもらうにも、新しい情報があったら、あるとないじゃ全然違いますもんね。そうですね。あと、ビジョンのとこの API が公開されたというのも、なんか結構でかそうで、いろんなね、画像を入力できるようになったりして、その認識も結構な精度でできるので、そこも結構大きいかなとか思ってたりしてっていうとこでしたね。
そうですね。またこれで、API なんで、そこを使った企業アプリというか、そういうものが、なんかちゃんと増えてきて、いろいろ精度も上がったりで、なんかいろい
そうで
ろ
す
使い道は増えてきた感じがよ
ね。
りありますね。
ありますね。で、それともう一つ、チャット GPT の、プラスの有料版ユーザーの方に、また新しい、結構 UI が変わったことが、UI が変わったんですけど、それに伴って、チャット GPT の方は、GPT ストアといいますか、MyGPT というのが追加されたりとか、あと、なんかウェブサーチとか、DALL-E とか、まずは、何でしたっけ、MyGPT というのが追加されて、自分なりのというか、カスタマイズしたチャットボットを作れるようになったというのが新しいところで、かつそれを、カスタマイズしたものを公開して、人にあげたりとか、パブリックにできたりして、で、まだできてないんですけど、そのうち GPT ストアというところで、収益分配もあるみたいなことが予定されてるみたいで、そうですね。この自分というかカスタマイズしたチャットボットを作れるようになったっていうのがかなり大きいかなというところですね。もう早速ね、いろんな、MyGPT というかカスタマイズされたチャットボットが、たくさん今アップデートされていて、公開されていて、もうね、そのすでに何百個だか何千個だかからカスタマイズしたものを検索できるようなサービスまでも生まれてたりするので、そうですね、面白いのがたくさんあって、結構いろんな人が盛り上がっていろんなのを公開できるというので、なんか他の GPT というか LLM にはないサービスになりつつあるので、そうですね。やっぱこういうユーザー参加型のもので、盛り上げていくっていうのはサービス展開としてもうまいなという感じでしたね。
そうですね。あと、ここの、なんかモデルに今まであったダリとかデータアナリシスかとかもなんかこっちの方に移りましたね。
そうですね。チャット GPT-4 のとこでもう、そうですよね。GPT-4 が DALL-E とブラウジング&アナリシスというので、プロンプトに自分が入力したものに応じて、勝手に、画像生成の DALL-E に、振り分けてくれたりとか、もしくは Python を使う環境に振り分けてくれたり、ウェブサーチに振り分けてくれたりというところで、チャット GPT-4 を選ぶだけでも、それを勝手に使ってくれるようになったというと
ああ、
ころ。
そっか。ああ、これそうなったんですね。自分わざわざなんかダリ使うとき、そのモデルの方から専用のあっちを選んでましたね。
そうです
ああ、
ね。
今度からそっか。この方を選ぶだけでもう勝手にその画像を作ってねっていう指示文を与えれば、ああ、なるほど。
そうなんですよね。なので、例えば、なんでしょう、ウェブのサーチ探してきて、例えばこれを探してね、みたいなのを、 まず探してもらって、で、それに応じたちょっと画像を作ってねとか、なんか Python で処理してねみたいな、これまでは一旦一つのアプリを切り替えるような作業が発生していたんですけど、
はい、そうですね。
はい、そういうのがなくなったりして、あと、このプラグインっていうのももう、プラグインはまた別なのか。
プラグインはなんか分かれてま
そっ
す
か、
よ
プラ
ね。
グインは今のところ分かれてるから、ちょっとまたそれは別なんですね。なるほど、そう。でもさっきの方はそうなんですよね。だから、ちょっとこれまでよりも少し便利になったり、したりして、またはもうちょっと、ね、うまくプロンプトを書かないと、なんか、Python でやらせたかったのに、いきなり画像生成始めたみたいなことも、今の状況だと起こってたりするので、はい、そうですね。よりね、ちゃんと、これを意識したプロンプトやると、うまく、こう、やりたい処理をやらせられるみたいな、はい、感じにもなりましたね。はい。そんな感じのアップデートがあったりして、はい。結構ね、この、MyGPT で、それが集まったのが GPTs でしたっけ？とこで結構ね、ツイッター上とかでいろんな人がやって盛り上がってるのは面白かったですね。かなりエンタープライズというか、何でしたっけ？企業向けの、き、あの、機能としても、意識されてるみたいで、そうですね。これまでは限られた企業で、まあ、企業内の、まあ、なんですか、チャットボットというか、そういう用途として試されてきたみたいなんですけど、はい。よりそういうのがやりやすくなって、社内向けのチャットボットとして、リリースするとか、そういうのも、はい、結構できそうなので、そうですね。よりね、なんかオープン AI 来たなって感じですね。
まあ、それでとりあえず、月額
はい。
料金、プロですかね。
そうです
は、
ね。
一応据え置きというか、2000、あ、20ドルか。
20ドル。
のままで。
はい。
それ
そう
で
です
API の
ね。
方も少し値段が下がったんでしたっけ？
あ、そうですね。API の方も値段が下がったりとか、さっきのチャット GPT-4 ターボみたいな、すごい速くなった GPT-4 があるんですけど、それは、これまでの GPT-4 のまあ3分の1の値段なのに、かなり速くて、で、性能もそんなに低下してないみたいな、売り込みだったりして、そうですね。より、スピードも速くなって、安くなっていい感じですね。
そうですね。どんどん、改善されていきますね。
そうですね。ちょっと GPT-4 はかなりもっさりした遅さがあったので、はい。そうですね。かなり求めていたものが来たかなって感じですね。で、なんかもうこれで GPT-4 すげえとか、まあ GPT-4 ビジョンすごいとかっていう噂になっていた後に、まあなんか GPT-5 がね、そろそろ来るんじゃないかみたいな、年明けに来るんじゃないかみたいな、なんかまあ、リークというか噂みたいなもんだと思うんですけど、はい、そういう噂もあったりして、そうですね、もうどんどん来ますよね。GPT-4 が来たのが確か今年の3月とかだったと思うので、そうですね、もう年明けか来年の春ぐらいかわかんないですけど、もう今4で何か作ってたら多分5が来るぐらいなのかな、みたいな感じの噂がされてるみたいですね。
まあ、もう大抵の自分の仕事の中ではかなり重要なツールになってますね。やっぱチャット GPT も。まあ、それで5とかになって速さも、改善するならよりなんか生産性が上がりそうなんで。まあ、楽しみですね。
そうですね。レゴンスさんって、英語学習は今何でやってるんでしたっけ？
結局今やってるのはあれだけですね。スピークっていうア
ス
プ
ピーク
リ。
か。
まあ、一応オープン AI が投資はしている。し、一応なんかプラグインもそのチャット GPT の出してますね。それ最近のその、まあ最初のところで話しましたけど、ロシア語はなんか、まあ、まだスピークとか対応してなかったんで、それはデュオリンゴっていう これも結構昔からあるアプリですね。前の使ってたアカウントがあったんで、それのロシア語版みたいのでやってますね。
おすすめですか？スピークとか、その、何でしたっけ？ディ
デュオ
オリ
リ
ン、
ン。
デ
デュオリ
ュ
ンゴは昔からあって、なんか英語だ
オ
とちょっと自分的にはなんか物足りないというか、まあ、当時やってたのが、もう本当に下手したら10年くらい前なのかな。まあ、それくらい前のアプリだったんで、当時やってた時は。まあ、その時よりは、進歩してるんですけど、なんかちょっとレベル的には優しめぐらいかなっていう感じだったんですけど、もうロシア語はゼロから学ぶんで、そういう意味だったらなんか、すごい、フレンドリーに、なんかゲーミフィケーションとか、そういうランキングモードとか使って、まあ、モチベーション保ってくれる感はありますね。
スピークの方はどうですか？スピークはこれ有料のアプリというか課
ああ、
金し
まあ、
て使って
そうで
るん
す
です
ね。
か？
月額課金で、やってますね。
そうなんですね。いや、なんか今チャット GPT-4 で若干私はただ何のアプリもでもなくたまにこう会話してるんですけど、なんかこういうスピークとか使った方が多分よりいいんだろうなと思って、で、何を使ったらいいかなって今思ってたとこだったんですよね。
それはもう英語で会話してるんですか？それは日本語で。
あ、そうですね。英語で若干話してみてっていう感じですね。
なんかその時には相手にどういったプロンプトをこう先に渡しておくもんなんですか？
英語の練習がしたいので付き合ってくださいって言って、それで、チャット GPT について話しましょうとか、マシンラーニングについて話しましょうとか、そんな感じにちょっと今試してみたりしてますね。そうなんですよね。このさっきの MyGPT みたいな、やつとかでも、なんか自分なりの、会話する相手とか作れそうですよね。結構
そうですね。
ブラウザーじゃないし、何でしたっけ？今何から使ってんだっけな？iPhone のアプリから確か使ってるんですけど、そうっすよね。iPhone のアプリから MyGPT 使っても、それも結構便利で、会話もそうですし、アプリもそうです。さっきのもそうですけど、そうですね。それでいいのか、どっち、専用のね、アプリを使ってみて、どっちでやっていこうかなって感じですね。
まあ、なんだかんだ、やっぱ、まあ、一番続けられるのが、大事な気はしてますけどね。
ああ、そうですね。確かにね。一回ね、レモンさんみたいにスピークとかでなんか続けちゃうといいですね。というところで、オープン AI の発表はこんなとこですかね。あ、で、そっか。ちょっと私の本の話もちょっとしたいんですけど、何でしたっけ？チャット GPT のこれまではアドバンスドデータアナリシスっていう、まあ、Python 環境を使えるものに特化した本を書こうとしてたんですけど、今回このアップデートが来た関係で、もうなんかアドバンスドデータアナリストとかそういうのが結構隠蔽された感じで、もうになってしまったので、なんか、そういう、そこに特化した本を書くのもちょっと変かなという感じになってしまったこともあって、チャット GPT プラスの本として、ちょっと書き直して公開しようかなと、いう感じになりまして、なので、そうですね、これまで書いていたものに、DALL-E の部分と、ウェブのブラウジングでしたっけ？それと、MyGPT の機能を合わせて、そうですね、ちょっと追加したり、一部ね、これまでのものを削除して、今書き直して、若干1ヶ月か2ヶ月間ぐらい、発売を遅らせて、年明けに発売しようかなと、いう感じになったので、一通り作業終わって、ちょっとかぐるやろうかなと思っていたんですが、ちょっとまだ執筆しようかなという感じになってしまいましたって、感じだったので、まあ、間に合ったというか、もうね、取り返しつかないところまで進んでいったら、このアップデートを反映できなかったんですけど、今回アップデート反映できるところで、まだ止まっててよかったなと、いうところでしたね。で、 次の話題が今週のカグルというもので、はい、カグルのコンペが来てますね。はい。一つ目が、なんていうのかな、これ。SEN ネットプラス HOA。ハッキングザヒューマン、なんていうんだろう、この血管の 3D というやつなんですけど、腎臓の 3D 画像から、血管のセグメンテーションマスクを、作成と、はい、いうコンペが来てますね。はい。で、2月6日までの、はい、コードコンペという内容が来てますね。はい。これは、どうだったっけな。そうですね。画像というか 3D データなので、はい。それの、はい、医療系のコンペというので、そうですね。またね、医療系も結構、最近結構来てますね、というとこですね。はい。
まあ、これ 3D って言ってもデータ的には、あれですかね。その3次元の、まあ、Z 軸というか縦軸みたいのに変換して、その2次元の画像がいっぱいあるみたいな感じなんですかね。それで、そのセグメンテーションなのか。
なのか、どうなんでしょうね。
まあ、なかなか3次元データを扱うっていうのがやっぱり大変な気はしていて。はい。
そうですね。確かに、そこの学びもありそうですね。で、あと、そうですね。新しい、アートマカップが来てまして、アートマカップかけるリクルートみたいなやつでしたっけ？ですね。はい。アートマカップ16 in collaboration with リクルートと、はい、いうものが来てますね。はい。で、これがですね、リクルートさんとアートマが、はい、一緒にやったもので、12月8日から12月17までの、まあ、10日間ぐらいのコンペなんですけども、これまでの、コンペとアートマのコンペと違うところが、まあ、賞金額がかなり違うかなと思っていて、総合優勝をすると、120万円の賞金になるので、まあ、1位賞金が120万ですね。で、社会人枠と学生枠があって、まあ、1位60万、2位30万、3位10万、まあ、4位から6位が5万、7位から9位が3万円、10位から15位が1万円というので、それが社会人枠と学生枠でそれぞれあるので、そうですね、これまでまあ、10万円とか15万円ぐらいの賞金が多かったんですけど、今回は1位になると120万円というような、はい、結構ね、カグルのコンペと同じぐらいの賞金が出たりするようなコンペになるので、そうですね。そういうコンペがついにアートマーカップで開催されると、はい、いうことになりますね。で、あと、この、リクルート側の課題設定に関わっているメンバーが、まあ、カグルのグランドマスターの、まあ、仲間さんとか新井さんとか、で、あと、カグルのコンペティションマスターの方々の、まあ、3人、ここに名前書いてるんですけど、そうですね。そういうグランドマスターとか、マスターの方も、はい、課題設定に関わっていて、で、まあ、アートバの、データサイエンティストの方も一緒にやってると思うので、そうですね。そういうめちゃくちゃ強い方々が設計するコンペということもありまして、そうですね。なんか、カグルのコンペ以上に、はい、期待できるコンペになるんじゃないかなと、はい。いうようなので、そうですね。なんか、アートマが今後、こういう方向になっていくのかどうかというので、すごい楽しみですね。
なんかあれですね。まあ、告知画像みたいのにじゃらんが入っていて、なんかそこら辺が関係してくんのか、なんか匂わせてますね。
そうですね。もう、じゃらんって書いてますし、このじゃらんのキャラクターの猫もいますもんね。で、スマホの、画面があるので、ね、なんかスマホでのレコメンドとかね。あと、そういうのが結構予想されそうですよね。
まあ、予想ですけど、結局何が来るかはまだ何も公開はされてないですよね。コンペ自体の中
そう
身は。
ですね。コンペの問題設定としてはそうですね。開始当日にオープンになりますと書いてますね。確かに。 あとは、今現在で560人申し込んでいるので、そうですね。まあ、人数制限もなく、はい、申し込んだ人が全員参加できるコンペで、560っていうのは多いですね。はい。で、これからさらに増えるそうですし、
今回はそのチームはないんですね。全部個人ですかね。アートマーカップってもともとそうでした。あ、違うか。チーム参加は1チーム3名までか。
今回はチーム参加も、はい、3名まで OK で、で、カグルの、グランドマスターとか、そういう称号にも基づいて、
ああ、
なんでし
そういえば
ょ
そんなのあり
う。は
まし
い。
たね。はい。うん。
今回、いつも何人までかって書いてないんですけど、そうですね、グランドマスターは10点とか、マスターは7点とかで、まあ、通常ですと十何点までのチームが組めますよ、みたいな、はい。そういうのだったんですけど、前回までは。はい。今回もおそらくそれと同じか、まあ、近い感じじゃないかなというところですね。はい。で、そうですね。このコンペになったことで、なんかこれまではお祭り的に、なんでしょう、ディスカッションめちゃくちゃ、書かれてるようなコンペだったんですよね。アートマカップっていうのが。なので、はい。すごく、開催期間中に、コンペの期間中に、まあ、他の人の、知見をめちゃくちゃ、知れるようなコンペだったんですけど、今回120万の、1位の賞金になったことで、まあ、それが出し渋られるのか、まあ、それともね、これまでと同じくみんなが、コンペの期間中に出しつつの競争になるのかっていうのは、はい、そこはどうなるのかなっていうのは、はい、結構気になりましたね。はい。というので、これは楽しみですね。はい。で、次の話題が、お便りですね。はい。前に、何でしょう。島根の観光についてお便りくれていた、もぐら3.0さんからですね、島根の、旅をしたという、はい、お便りが来てまして、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいてます。以前にレゴンさんに島根のおすすめスポットを教えていただきまして、先月いくつか行ってきました。松江ニューバンアーバンホテルに宿泊して、併設されたコワーキングスペース、エヌンっていうんですか、これ。円雲か。円雲に行ってみました。1時間ほどドロップインでコワーキングスペースを利用していましたが、とても綺麗で洗練されたスペースでした。ちょうどトークイベントもやっていて、この地域のハブ的な場所なのかと思いました。とにかくおしゃれでした。翌日、出雲に移動して、出雲大社に行った後に、大人吉コーヒーに行き、こちらもカフェ2階のあるカフェ、コワーキングスペースを利用しましたが、N 運とは違う、また違う雰囲気でほっこり落ち着いて仕事できるスペースでした。そして名物のプリンがめちゃくちゃ美味しかったです。それと出雲大社に行った際に、たまたま通りがかった大社コーヒーというカフェがおしゃれで覚えていましたの、いたのですが、大人吉コーヒーに行ったらそのショップカードを置いてあって、店員さんに聞いたら同じ会社の運営だったようです。おすすめされた出雲そば屋の県城そば羽屋本店が大人吉コーヒーから徒歩圏内でしたので、11時の開店時間を狙って11時40分頃に訪問しましたら、3番手の、街で開店時間2席につけました。平日でしたが、開店時間には満席になっていましたので、とても人気のあるお蕎麦屋さんでした。お蕎麦、割子蕎麦3段も天ぷらもとても美味しかったです。出雲大社の周りの飲食店の看板には、メニューの金額表示が、円の代わりに、円、なんて言うんですかね、円という言葉が使われているのが印象的でした。これ円運もそうですが、島根では円という言葉をよく見かけた気がします。松江、出雲の後は世界遺産の石見銀山にも立ち寄り、良い島根旅になりました。ありがとうございました。ということで、もぐら3.0さんから、はい、メッセージをいただきました。
まあ、縁っていうのが、縁結びの縁ですね。
ああ、なるほど。縁結びの縁か。へえ。
まあ、やっぱ、なんですかね、出雲大社がある中で、やっぱ、まあ、島根県自体が結構その縁っていう部分で、まあ、推してる感じはしますね。空港も、出雲縁結び空港とか、
あ、そうな
名
んだ。
前になってますし、
で、出雲大社っ ていうのが、そういう、縁結びを関係あるんでしたっけ？
まあ、ちょっと自分もそこまで詳しくはないですけど、今ちょうどそのやってるので、神在月って言って、全国からその神様が、だから普通の他の日本の地域は神無月で神がない月ですけど、出雲は神在月って言って神がある月になって、その全国から神様がこっちの出雲大社に集まってきて、それでその出雲大社で何を話すかっていうと、誰と誰の縁を結びつけるかを会議するために来ている、確かそんな話で、はい、それで縁結びとかをなんか紐づけてる気がしますね。はい。
そっか、それで円という発火使うのが多いんですね。
そうですね。はい。まあ、それで、まあ、紹介、あ、それで、あれでもよかったですね。羽屋とかも、はい、開店前に行っといて、本当に、平日とか、平日でもすごい、すぐ、人が並び出すような店なんで、なかなかいい動きをしてますね。
よかったですね。メッセージいただいて、行っ
そう
て
で
も
す
らっ
ね。まあ、
て。
実際に、はい。まあ、なんで、それで新しい、多分、その最初に話した、出雲にも新しいコワーキングスペースができて、自分とかなんかちょっとそこら辺で顔を出す機会も増えそうなんで、イベントとかもしたいなとかも思ってるんで、はい、またそういう時に、行けると、来てもらえたりすると、はい、嬉しいですね。
ね、ありがたいですね。こうやっ
は
て
い。
ね。行った報告もしてくれて。今週はこんなところかな。そういえば、何でしたっけ？ゼロから作るディープランニングみたいな本があると思うんですけど、それの、今度生成 AI 編が、発売しますみたいなのが、確か年明けの2月とか3月だったと思うんですけど、
そうですね。ついに
ね、
ファイブになって、
5か。そうですね。それの、毎回レビュアーの方の募集して、レビューしてもらって、公開レビューみたいなのが行われてるんですけど、今回またそれの公開レビューのアナウンスがあって、今はもうね、公開レビューが始まっているということで、そうですね。時間のある方はぜひそれに応募して、コード動かしてみたりして、名前も載せてくれるみたいなので、レビュアーとして、素晴らしい、試みですよね、毎回。
そうですね。自分も1とか2の時に、はい、なんかその行動を、はい、頑張って、なんか理解して、機械学習の、ランダムフォレストとかそこら辺の実装を学んでましたね。もうそれも、なんか今読んでも、本当に生成系のが理解できんのかまでは分かんないですが、はい。こういう本があると、そういう理解に助かりますね。
めちゃくちゃそうですよね。助かった本ですし、日本人の著者の方が書かれていて、ね、すごいですよね、この本。逆にこの生成 AI 編ってどこまでゼロから作れるのかなっていうのが、気になるので、そうですね、そこも含めて楽しみですね。
あとは、そういえば自分は全然何も買ってないんですけど、カレーちゃん技術書店、なんかいろいろ本買ってた
そうです
感
ね。
じが、はい。
ノートとかで書いたんですけど、技術書店の15っていうのが、実開催としては、昨日かな？ 11 月12日の日曜日に確かにやっていたと思いますね。それで私はちょっと、現地には行けなかったんですけど、電子版でも購入できるので、そうですね。電子版で購入しましたね。で、一番面白そうだった本が、スクラッチでタイピングゲームを作ったら、小1がタッチタイピングできるようになった件という、本がありまして、スクラッチで、タッチタイピングできる、タッチタイピングする、ゲームを作ろうという本が、そうですね。これさらっと読んだんですけど、結構、うちの子供も作ったら喜びそうだな、みたいな感じで、かつね、中身もかなり、いい感じに書かれていて、もう、いつ商業誌になっても、もうめちゃくちゃ売れるだろうな、みたいな、本当にすごそうな本でしたね。 まずはそのアルファベット1文字でタッチタイピングするクイズを作ってみようっていうところから始め
は
て、
い、うん。
で、その次の段階として、まあ、単語かな？単語のタッチタイピングをして、それで、ちょっと中のキャラクターも少し、こう、正解したらこれを表示しようみたいな、多分そんな感じだった気がしますね。
うん、なんかそういうスクラッチ、まああれですよね、ビジュアルプログラミングというか、ブロックをつなぎ合わせて、プ
そう
ロ
で
グ
す
ラミング
ね。
していく言語ですけど、そういう拡張性みたいのも、なんかある程度、やっぱノウハウがあるもんなんですかね。なんか次はこういうことをしようとか、そういう時に、なんだ、まあ普通のコードだったら、まあ単純にそこから書けばよかったりもしますけど、結構ああいう構造化されているものって、なんかどう手をつけるんだろうとか、そこら辺は気になりますね。
気になる、そうですね、確かに。どうしてるのか、そうですね、そこを読みたいですね。あとは、これか、なんて言うんでしたっけ、ウェイトバイアンドバイアスの、中の方々が、まあ、ネズミさんが書いている本がありまして、そうですね、1B で始める実験管理という本が、あるんですけど、まあ、1B はかなりね、カグラにも使われていて、というとこだったんですけど、まあ、なんか結構見よう見真似で使っていたりするので、私も。なので、ちょっとこれで、読みたいなというところで買ってみましたね。
でも自分もそろそろヌメライのその実験セットみたいのをそういうなんか管理していきたいんですけど、
確か
どうな
に。
んですかね、今のカグラのなんか流行りだと、やっぱそこら
流行りっ
辺な
て
んですか
言う
ね。
と、そうですね。実験管理として一番使われているのが、このB でしたっけ？ 1B ですね。とりあえず、1行、どっか LightGBM なり、PyTorch に、追加しとけば、もう勝手にやってくれるようなイメージなんで、超簡単っていうので、使われていることが多いイメージですね。あとは、コンフィグ管理として、ハイドラでしたっけ？自分、あれは使ったことがないんですけど、そうですね。この前、使われているコードとかを見て、確かにもしかしたら、すごい、便利なのかな、みたいな気がして、そうですね。それを使った方がいいか、どうなのかっていうのは、今、よくわかってないですね。
ちょっと自分もそろそろ触って、ちゃんと管理していこうかなという気持ちになりかけてますね。
逆にレゴンさんとかだとどうやって実験管理というか、この場合はこれぐらいのスコアが出るみたいなのってどう管理してるんですか、今。
もうほぼ、どうですかね、どんどん、カグルのノートブックだったらどんどん新しいノートブック作っちゃってますし、あんまりその管理っていうところまでできてないですね。それでそのまま上書きしちゃうとか、だから全然戻ることができなかったりするんで。
何でしたっけ？今、結構一つ目のモデルとか二つ目のモデルみたいなやつをヌメライで作っていってませんでしたっけ？
ですね。まあだからそれ自体は、まあGitHub というか、まあ
GitHub で
普通に
コード
Git
は
で、
残しててみたいな
で
感
す
じ
ね。
で。そっか。それであれか。スコアというか、結果は向こうのサイト上に溜まっていくというか、
そうですね。けど、やっぱその時のコードがどれだったかみたいのも紐付けたいので、まあけどそうなってくると、まあなんか Git の企業コミットしてコードを更新していくんで、コミットとそのスコアを紐付けたりとか、なんかちょっとそこら辺をどうにかして管理していかないとなという
確かに、そ
気持ち
れ、
には
ち
なっ
ょって
るんで
と
すが、
うまくやりたいですね。こうしたら、これがもしかしたらいいかもしれないみ
そう
たい
です
な
ね。
とこができたら良さそうですね。今回、技術書店見てると、なんか、めちゃくちゃ、あれかな、本探すのが、これまでの本というか、一つのサークル参加者でも、新刊だけじゃなくて、まあ、これまで発売した本とかも全部並べてくるので、あれかな、新刊だけの検索とかすればよかったのかな。なんか、結構、どう探していいのかがわかんなくて、もうめちゃくちゃたくさんあるなっていう印象になっちゃって、なんか、確か A、B、C じゃあ、あいうえおから見てたんですけど、
うん、は
なん
い。
か、あいうぐらいでも、挫
なるほ
折しち
ど。
ゃっ
はい
て、
はい。
本探すの。
うん。うん。
はい、それで、私は、ツイッターとかで見かけていた、6冊ぐらいかな、を、買いましたって感じですね。
うん。うん。
はい、なんかね、おすすめの本とか、あれば知りたいですね。
そうっすね。はい。自分は特に今んとこまだその、なんか、今サイトをバラバラ見てますけど。うん。そうですね。まあけど、あれですね。結構その NFT とかそういう、まあ Web3 系も少し増えてきた感もありますし。うん。まああとやっぱ AI とかも、はい、どんどん増えてる感じはしますね。うん。
そうですね。結構、商業誌にはなりにくい、
う
込み入っ
ん。
た内容とか
はい。
を
うん。
書けるたりすると思うので、そうですよね。そこら辺がいいですよね、技術書店は。
うん。うん。はい。
なんか、今週はちょっとノートを3つ、今のところ3日連続で書いてるんですけど、
お。う
ちょっとノートを書いていってみようかなという感じ
ん。
で、ツイッターの延長線上ぐらいで、
はい。う
ツイッターでこれ買いましたっていうのをもうちょっと詳
ん。
しく、
は
書
い。
いてお
うん。
メモぐらいな感じで、そうですね。ちょっと続けて、なんかメモ代わりかつ、あと Amazon のリンク貼って、アフィリエイトがどれぐらいまでいけるかっていうので、そうですね。ちょっと試してみようかなって感じで、ちょっと少しは続けてみたいですね。
うん。うん。まあけど、なんかそんな感じでやってる人も最近増えましたよね。なんかツイッター X か、X の方が、まあちょっと怪しくなってきて、うん、まあそういうノートで、まあ定期的にというか、そっちの方に、うん、まあそれでも見え方的にはフォローしてたり、むしろ、なんですかね、ちゃんとフォローしてると、あれですよね。メールとかでもノート通知来たりするんで。
そうで
う
す
ん。
ね。
まあ、なんかちゃんと、なんかコアなファンにはそっちの方が届く気もしますし。うん。
そうですね。なんか、ノートを最近このチャット GPT とか生成 AI のそのタブ、なんていうんですかね、くくりのところとかだけでもすごい記事があったりして、
うん。
かなりね、ノートを主にやってる人もいるんじゃないかなとか、いう感じで、かなりね、プラットフォームとしてノートも、なんか、賑わってる感じもありますね。
うん。はい。うん。
こんなとこですかね。それでは今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。